じゃあ説教いただきます。
ただいま、ヨハネの黙示録4章の1節から11節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その後、私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。で、この黙示録を表したヨハネは、この時信仰上の理由から島流しにされて、パトモス島という地中海の孤島におりました。もともとは小アジアの7つの教会と深い関わりを持っていた人です。おそらくはその7つの教会を導く信仰の指導者的な役割を果たしていた人物であろうと言われています。で、信仰の導き手だったヨハネですから、今小アジアの教会と自分とが遠く隔てられて、教会のことを考えてもそこに行くことができないという状況に置かれているわけです。一番近い港はパトモス島から見るとミレトスの港ですけれども、そこに行くのには50キロから60キロ船に乗っていかなければなりません。ヨハネにとっては、その海というものが何とも忌々しく、また口惜しいものだったに違いありません。しかし非常に波の流れの強い海ですから、まさか泳いで渡るわけにもいかなくて、毎日ただ気をもみながら海の彼方を見やるほかなかったわけです。ところが、そうやってやきもきしているヨハネに、ある日超自然的な経験が臨みます。いつものように海の彼方を見やっていると、突然ヨハネの背後からとどろくように響き渡る太い声が聞こえたのです。ヨハネが驚いて振り返りますと、そこで7つの教会の幻が示されます。ヨハネは自分が気にしていた7つの教会それぞれについて示された幻を文字にしたためて、それを7つの教会に書き送るように求められます。ヨハネはその言葉に従って一つ一つの教会に手紙を書き送りました。で、それが実は先月まで私たちが聞いてきた3章までの記事です。で、今日のところはその後と始まります。ヨハネが手紙をしたため終えてなおも見ていると、で、今度は地上ではなくて頭の上の天に一つの門が開かれたというのが見えたというんです。そして最初ヨハネに呼びかけた声が再び語りかけます。ここまで登ってきて、そしてそこで示される幻を見届けるように、そういうふうに言うんです。ラッパが響くように私に語りかける声、で、これは神様の御声です。人格的な装いをとって言うならば、天使が天から語りかけたというふうに言うこともできます。しかしです、ヨハネは一体どうやったらこの呼びかけに応じることができるんでしょうか。ヨハネは天に門が開かれるのを見たんですけれど、それは幻の出来事です。そうである以上、ヨハネにはどうにもできないんじゃないかというふうにも思われます。長いはしごでもかけて登っていくんでしょうか。しかし仮にです、天にまで届くような長いはしごがあって、それをヨハネが手にできたとして、 しかしヨハネに示されている天の門というのは実際にあるのではなくて幻であるわけです。で、理屈から言えば幻に橋を架けてその向こうに登っていくなんてことはできそうにありません。ところが人間には決してできないように思えることでも神様にはおできになるんです。人間の側からは決してはしごをかけることができないはずのそのところを神様はいとも簡単に飛び越えられます。そしてヨハネを天上の世界へと招くことがおできになるんです。で、それは神様の御言葉と聖霊によってそうなります。二節のところにこんなふうに言われます。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、手に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。で、この二節ではもうヨハネはどうやら天に上げられているんです。まさに一瞬のうちにことが起こります。天からの呼びかけ、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。で、その言葉を耳にするとヨハネはたちまち霊に満たされた。そして気がつくと彼はもう天上の神様の玉座の御前へと持ち運ばれていたのだと、ここにそう言われています。で、これは何とも不思議な神様のなさりようです。しかしです、こういうことっていうのはもしかすると実際に私たちにも起こる場合があるのかもしれません。毎週捧げられる礼拝の中で聖書が朗読される、そしてその朗読された聖書の言葉が解き明かされます。で、すると毎回必ずそうなるというのではないかもしれませんけれど、しかし私たちは不思議なことにです、自分の前で読み上げられた聖書の言葉がまさにこの私のことを語っている、私のことがここに語られていると感じることがあるんじゃないでしょうか。そしてそういうことを感じるときに私たちはまさにですね、この礼拝の場所にいながら、地上にいながら同時にまさに神様の前に自分が置かれている、そして神様から直に御言葉を聞かされ親しく交わりを持っているような気がする、いや実際にそういうふうになっている自分というのに気づかされることがあるんではないでしょうか。それは牧師がです、ここに集まっているお一人一人の、抱えている悩みや問題というのをあらかじめ知っていて、そしてそれとなく話をそっちに持っていっているというような、そういう作為的なものではありません。そうではなくて聖書の言葉、聖書に記されている神様の御言葉自体に力があって、そして私たちを実際に神様との出会いの場、神様との交わりの場に連れていくことができる、そんなところが聖書の言葉にはあるようなんです。ヨハネは自分の側からはしごをかけたわけではありません。神様の御言葉と聖霊の働きによって神様の前に引き上げられ御前に移されています。そしてそこでヨハネは天上に繰り広げられるさまざまなことをここから示されていくことになるんです。今日のところからが、ヨハネの黙示録の最も黙示録らしいところだというふうによく言われます。ヨハネが何を見たのか、最初に見たのは天の中央に玉座が設けられているということでした。そしてそこに座っている方がおられたという光景です。で、天の玉座に座っておられるんですから、これは言うまでもなく神様その方です。で、ただですね、ヨハネはここで神様ご自身についてどんな姿だったとか、 あるいはどんな方だったというふうに名前を直接言ったり、様子を描写すること、直に描写することを避けています。それは実際の神様の存在よりも小さいもののように書き表してしまって、神様の皆を軽んじないようにする。そのためにヨハネは見たことをそのまま書くことをはばかっているわけです。でヨハネは彼のここでの経験を言い表すのに、ただ象徴的にこれを言い表すにとどめています。神様というのはまるで宝石の輝きのようであった、そういうふうにここで言うんです。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。青い光、赤い光、そして緑の光、さまざまな色の光がそこにはあったとヨハネは言い表します。私たちは今日ヨハネの黙示録を聞いていますけれども、ヨハネの手紙というのが少し前のところにあります。そのヨハネの手紙、第一の手紙の一章の五節には、神は光であり、神には闇が全くない、そういう言葉が記されています。ヨハネはここで本当に神様が光である方だった、でそういうふうに言い表しているんです。神様の透き通った本当にまばゆいばかりの輝きを言い表すのに、透明な輝きを持つ碧玉、そして赤々と燃える赤目のうの輝きが用いられています。ヨハネはこの日神様の前に引き上げられて何を経験したのかというと、神様の光に照らされる自分というものを経験したんです。神様がおられる天にまで引き上げられ、そして御座近くまで引き上げられて、直に神様にお目にかかる、その輝きに照らされるという経験は、確かにこれは人間が普通にできるようなことではありません。私たちは毎朝日が昇ってその朝日に照らされるという経験をします。しかし私たちが毎朝太陽に照らされるその日の光とは比べ物にならないほど明るく暖かく、また清らかな光が天井において輝いている。ヨハネはそのことを目の当たりにしたのでした。しかし実はです、この天井に輝いている光というのは私たちが知らない天の領域だけを照らしているのではありません。そうではなくて、この光、この輝きというのは天の境を越えてこの地上に来ている私たちをも照らしてくれる光です。でただ私たちはですね、実は毎日その光に照らされて生きてるんですけれども、なかなかその光に気づかないんです。でそれはどうしてか、天の光があまりにも遠くからやってきて、もはや私たちが感じることができないほどかすかだからというのではありません。むしろ実際その逆なんです。この光というものはあまりにまばゆく天井の玉座からこの地上を照らし出している。そのために私たちはその光源に目を向けることができないんです。太陽を直接見ることができないのとよく似ていると思います。私たちは日中になれば太陽の光に照らされる、当たり前だと思っています。しかし、子供の頃みんな言われたことですけれども、太陽直に見るんじゃないよ、見たら目が焼けて潰れてしまうからね。私たちは朝が来れば太陽が昇っていることを知ってはいます。しかしその太陽を直に見ることはないんです。もし直に見たらまばゆい光で、目が見えなくなってしまう。同じように実は私たちはこの世界の中に生きていて、天井の御座から輝き出ている神様の光のもとに置かれながら、 一日一日の生活を過ごしています。そして私たちは実はその光を用いて世の中のさまざまな出来事を見るようにも進められているんです。この世界の中でさまざまに起こる出来事、大人も子どももいろいろな問題やいろいろな悩みを抱えながら生活します。そしてそういう中にあってしばしばですね、私たちはこの世の事柄というのは闇に隠れて見えないところがあるんだと思ってしまいます。子どもに向き合うのであれば、その子どもがさまざまに問題を抱えてまっすぐに育てなくなっている、そういう時にその子どもがただ手がかかる困った子だと、そういうことになるのではないのだろうと思います。むしろ非常に困った状態にある、その時には必ずそこに理由があって、そしてその理由が本当に分かって適切な援助を与えることができたならば、その子はもともとのその子に与えられている明るさを取り戻して、そして本当に喜んで生活できるようになるはずです。大人もそうです。大人も実は私たちの人生とても複雑になっているようなつもりになって、そしていろいろな影を宿しながら生きていかなきゃいけないと私たち思いながら暮らしています。しかし本当はですね、私たちはそのすべてを神様の光に照らされて、そして本当の自分に気づかされて、もう一度神様の光の下で歩み出すように招かれているんです。しかし私たちはそういう本当に明るい光に照らされていながら、その光があまりにも明るいのでそれを見ることができず、そしてそのために光に照らされていること自体を忘れてしまいがちなんです。私たちは毎週この教会にやってきて礼拝を捧げるときに、神様の前にそれぞれ進み出てその光に照らされるという経験をします。しかしそれでいて神様はその方を直に目の当たりにするということは、これはできません。神様その方を直接に見上げるには私たちの視力というのはあまりにも弱く、そして本当に清らかな神様を見るには私たちの目はさまざまな罪に濁っているからです。ヨハネは天井に上げられて、そして神様の玉座に目を向けることを許されました。しかしその時にヨハネ自身はあまりのまばゆさに目を背けたに違いありません。神様その方のお姿というのはまばゆい光の向こう側にあって、ヨハネの目には映りませんでした。ヨハネがここで神様のお姿を直に描写しようとしなかったのにはそんな理由もあるんです。直に神様を見上げることできなかったヨハネですけれども、しかしそのヨハネはですね、今自分が挙げられた場所が確かに神様の御座の前であり、そして直に自分が神様とお会いしてるんだということは分かったようです。しかしどうして分かったのか。それはこの玉座の周りをぐるっと取り囲むように24人の長老たちが座っていたけれども、その長老たちの仕草から自分たちの前にいる方がどのような方かが分かったんです。この長老たちの姿は4節でこんなふうに言われています。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。一人一人が白い衣を着せられ、そして金の冠をかぶっていたんです。で、この24人の長老たちというのは旧約聖書の時代の古いイスラエルと新約時代の新しいイスラエル、すなわちこれはキリスト教会のことですけれども、その教会を象徴的に言い表しています。 古いイスラエルの時代にはイスラエルの全体を言い表すのに十二部族っていう言い方がされました。そしてその古い十二部族、それがイスラエルの全体だったわけですけれども、その全体を受け継ぐかのようにイエス様は十二人のお弟子さんたちをお召しになって直弟子というふうになさったんです。24人の長老たちというのは旧約を表す12人の部族の長たちと、それから新約の12弟子に連なる教会の群れ全体を言い表している、そういう表現です。つまり旧約聖書の時代と新約になってからの神様の民と、でそれぞれの民がすべて神様の周り、神様の方に向かって座っていたというんです。そしてこの長老たちは何をやっていたか、いずれも玉座についている方の前でひれ伏し、この方を礼拝し賛美していたんだというふうに10節11節に語られています。24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。言われないとなかなか気がつかないかもしれないのですけれども、10節の言葉というのは実は同じ事柄が繰り返されるような表現の仕方になっています。24人の長老たちが玉座についておられる方の前にひれ伏した、そして彼らはよよ限りなく生きておられる方を礼拝した、自分たちの冠を玉座の前に投げ出した、そういうふうに言われているんです。長老たちが神様の前でひれ伏した、で実は彼らはっていうのがここは日本語に訳したときに消えちゃっていますけれども、彼らはって書いてあります。彼らはいよいよ限りなく生きておられる方、神様です。神様を礼拝した、そして自分たちの栄の象徴である冠を玉座の前に投げ出した、そして言ったというふうに言うんです。で冠を投げ出したというとなんとなく荒っぽい印象を受けますけれども、こう品物としての冠を投げつけたというのではなくて、一人一人に神様が与えてくださっている尊厳を神様の御前にお返ししたということを言い表しています。神様の前で24人の長老たちはへりくだりひれ伏して賛美するんです。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。頭から冠を脱いだ長老たち、地上の教会の群れが神様の御前にひれ伏して、自分たちではなくあなたこそが栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です、そういうふうに信仰告白しています。でこういう教会の賛美の声と、また神様の前でのうやうやしい振る舞いを通して、ヨハネは自分が直接見ることができないその方が神様なのだということを知ることができるんです。しかしヨハネは神様を見ることができないので、長老たちの振る舞いから自分が今神様の前にいるんだろうと分かったというんですけれども、じゃあ長老たちには神様の姿が見えていたんでしょうか。ヨハネはあまりのまばゆさのゆえに神様を直接見ることができなかったんです。しかし実は長老たちもまたひれ伏していたって言われています。 で、それならば長老たちはどうやって自分たちが神様の前に座ってるんだって気がついたんでしょうか。で、そう思いながらこのところ読んでみますと、今日のところでひれ伏して神様を礼拝している長老たちは自分たちだけで自発的にそれをやってるんではなかったということに気づかされます。長老たちの礼拝、長老たちの賛美をリードして、この人たちにへりくだったあり方を取らせているものがあったとここに言われていることに気づかされるんです。それが4つの生き物と言われているものです。9節のところにこういうふうに言われます。玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は礼拝をしたって書いてあるんです。古いイスラエルの民も新しいイスラエルである教会も、自分たちから一人で玉座の方を向いて神様を拝んだのじゃないんです。そうではなくて、この長老たちは4つの生き物に導かれるようにして神様の前にへりくだり、神様を拝んでいます。まずは4つの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げている。で、するとそれに触発されるかのように24人の長老たちも神様に感謝して、それぞれの冠を差し出し、ひれ伏し神様を賛美しているんです。しかしこの4つの生き物ってのは一体何のことを言ってるんでしょうか。4つの生き物の様子については6節の途中から8節にかけてこんなふうに言われています。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。この言葉賛美歌なので、韻を踏んでいます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなって3回言われてます。そして神様について、全能者である。神様、主というふうに3回名前が呼ばれます。そして、かつておられ、今おられ、やがて来られる方だ。過去、現在、将来において、私たち共にいてくださる方だっていうふうに、そのようにこの生き物は言ってるんです。で、ここに語られているこの生き物の、説明から具体的なイメージを私たちがすっかり描くことは難しいかもしれません。しかしこれは、もはや地上の生き物ではなくて、天使のような一種の天的な存在だということは分かるような気がします。そしてこの4つの生き物にはですね、前にも後ろにも、周りにも内側にも一面に目があって、地上の出来事をつぶさに観察して玉座におられる神様に逐一報告する務めが与えられているようなんです。8節のところで6枚の翼を持っていたと言われています。で、これは実は旧約聖書を読んでいる人であれば、イザヤ書の6章に出てくるセラフィムの姿を連想させるような表現です。イザヤ書の6章2節にこんなふうに言われます。旧約聖書の1069ページです。旧約聖書の1069ページ、イザヤ書の6章2節をお読みします。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、 二つを持って顔を折り、二つを持って足を折り、二つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。でここはですね、預言者イザヤがやっぱりこれも天上におられる神様とお会いする幻を示された場面です。でここを読んでいると、今日詳しくは読みませんけれども、一口に説明すると、神様は神殿の中におられるんですけれども、神殿に煙が充満していて上の方は見えなかったんだというふうに言われています。でセラフィムは人間が直接見ることができない神殿の上の方まで翼を羽ばたいて飛んでいって、そして地上の人間の様子を神様の耳に入れ、そして神様の御言葉を携えて下ってくるという務めをセラフィムは持っています。でセラフィムはこの時その神様から一つの炭火を持ってやってきて、イザヤの口に触れ、イザヤの口を清めて、ここから預言者の務めに就かせる、そういう場面です。でこの六枚の翼を持ったセラフィムと非常によく似た天敵な生き物が今日私たちが聞いているこのヨハネの幻のところでは24人の長老たち、その長老たちの礼拝をリードしている、でそういう様子をヨハネはこの日見せられたのでした。でヨハネにとってこういう幻が示されたということはおそらく慰めだったに違いないんです。というのはヨハネが生きているその地上の事柄というのはさまざまな問題に満ちてたからです。ヨハネ自身が今パトモス島に島流しにあって大変不自由な生活をしていますし、それから手紙を書き送るように求められた7つの教会についてもいろいろな幻が示されていました。ある教会は大変裕福そうで、すべて満ち足りていると思っていたけれども、しかしそれは人間の傲慢さのゆえに、本当の姿、本当なら気づくべきことが気づけないためにそう思っているのであって、実際には神様の前にみすぼらしいものでしかないことに気がついていない、そういう教会がありました。そういう教会は神様から目薬をいただいて、そして白い衣をいただいてそれを待とうがよい、そういうふうに言われていました。あるいはまた別の教会は、シエスが自分たちのために十字架にかかってくださったことを理解して本当に感謝をして歩み、そのイエス様が自分たちのもとを訪れてくださることを待ち望んでいましたけれども、しかしいかんせん本当に小さい群れであるためにいつも福音を理解しない周りの人たちから圧迫をされ苦しんでいるという姿がありました。そんなふうにイエス様への信仰や神様への信頼に生きる、そういう人間の在り方というのはさまざまに誤解されたり侮られたり誘惑を受けたりしながらこの地上で歩んでいかざるを得ないものだったんです。今でもそうです。私たちは天上にあって神様を賛美して、満ち足りて過ごしているわけじゃないんです。日々さまざまな問題を抱え悩みを抱える中で、しかしここで私たちは自分の命を生きるように神様から招かれています。でそういうこの世でのさまざまな悩みや困難や苦しみ、そういうものを抱えているキリスト者にとっては何によってそれに向き合っていくか、そこではイエス様がこの私のために十字架にかかってくださった、そしてイエス様がやがてこの私のもとを訪れてくださって本当に神様の前に生きるものにふさわしい生活がどのようなものなのかを教えてくださる時が来る、そういう希望があるだけです。他のものはこの世のあざけりや軽蔑に立ち向かうことができません。キリスト者はイエス様の十字架以外何も持っていないんです。そしてしばしば地上でキリスト者は自分の弱さと貧しさがあるということをもう本当にその通りだと思わざるを得ないような経験をさせられます。キリスト者自身もまたあざけられたり 誘惑されたり物語の種にされる中で自分自身が動揺してしまうということも経験をします。しかしそういうヨハネが本当に苦しんでいた、そして地上の教会が苦しんでいた、神様のものとして生きようとするそういう人たちがこの地上で本当に悩まざるを得ない、その現実を神様は知っておられるからこそこの日ヨハネを天上へと招いてくださって、ひととき私たちのこの地上の世界の上に広がっている神様の本当の真実な世界に目を開かせてくださったんです。地上では教会とキリスト者たちが日々苦闘するんですけれども、天上ではそのような地上の教会の歩みを励ますかのように24の長老たちが神様を礼拝して、そしてまた4つの生き物がそれを導いているという様子がヨハネに示されるんです。この4つの生き物っていうのはキリスト教の教会の歴史の中では4つの福音書を表すものなのだと受け取られてきました。西洋の絵画を見ると4つの福音書がですね、こういうふうに人間の顔をしたり牛の姿を撮ったりワシの姿を撮ったりライオンの姿を撮るものとして描き込まれている場合があります。私たちはそういう天の援軍に励まされ導かれながらこの地上にあって神様を礼拝し、そして神様の御言葉に励まされながら本当に自分たちが生きていくべき命の道を生きるように招かれているんです。神様は玉座から輝き出る温かな光で世界を巡り照らしてくださると同時に御言葉を私たちに聞かせ勇気づけ、そして私たちを確かにしてくださいます。ヨハネが幻を示されたときに、そこで示されたものはさまざまなまばゆい光に彩られた光景だけではありませんでした。五節のところで矢継ぎ早に御言葉を語り、雷鳴のようにまた稲妻のように世界の各地に速やかに御言葉を届けようとする神様の姿が語られています。神様が生きて働いて一人一人をご覧になってそこに御言葉を届けさせよう、本当に速やかに届けさせようと働いておられる、そういう姿をヨハネはこの日示されました。私たちのところへも神様はその時その時に本当に必要な言葉を届けてくださるんです。その神様の御言葉によって励まされ、確かにされ、この日も私たちは新しくされてここから歩み出すものとされたいと、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ヨハネが聖霊に満たされまた御言葉に従ってあなたの前に導かれたときに、ヨハネは本当に不思議な経験をさせられました。あなたの御前で天井にあって古いイスラエルも新しいイスラエルも御言葉に導かれるようにしてあなたの前にひれ伏し、あなたを礼拝しそこから力をいただき喜びに満たされている姿を目の当たりにしました。私たちもまたこの地上にあってさまざまな問題に取り巻かれ悩みや苦しみを抱えながらですけれども、しかしそこにあなたが真実に救い主を与えてくださったことを知らされ、喜んであなたの御名を賛美いたします。どうか私たちがこの暑い時さまざまな問題に取り巻かれながらも、なおあなたがそこで私たち一人一人を生きるものとなるように招いてくださっている御言葉に耳を澄まし、またあなたが私たちを生かすように光で包んでくださっていることを知ることができますように導いてください。私たちがさまざまに悩むとき苦しむときにあなたはそこにいて私たちを支え温かに受け止めてくださいます。どうかそのようなあなたが私たちのためにおられ、またそのことを示すために十字架の主イエスキリストが私たちのもとに来てくださっていることを知ることができますように、ここからの一巡りの間どうかあなたの御言葉に慰められ励まされて日々を歩む者として私たちを持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために 十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。